Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということでブライトビットブラザーズステージ205です。
ありがとうございます。
今回のテーマはザ・キング・オブ・ドラゴンズ。
はい。
ということですけども、まあ、今回長谷川さんが調べてきてくれてるんですが、
はい。
長谷川さん当時遊んでたんですよね。
遊んでましたよ。
ね。
うん。
で、私もね、タイトル聞いた時にピンとこなかったんですけど、
うん。
画面見たら、はい。知ってましたね、
はい。うんうん。
で、遊んだこともあります。
そこそこ出回ってたと思うんですよね。
はい、思います。はい。
うんうん。
ただ、タイトルがね、
うん、
記憶に残ってなかったんですよ。
はい。
おそらく、タイトルが非常に普通というか。なので、印象が薄かったのかもしれませんが、ゲーム画面を覚えてますね。
はい。
まあ、ベルトスクロールアクションゲームですね、これね。
そうです。
で、アーケードゲームなんですね、これ。
はい。
これどうでしょうね。
うん。
まあ、この番組では、比較的新しい方、なのかな90年代ですから、
うんうん、
まあ格闘ゲーム全盛期ぐらいに出てたタイトルなんで、もしかしたらゲームセンター行ってた方は、
はい、
見かけたことあるんじゃないかなとは思うんですけども、
うんうん、
まあそのあたりのねことは本編で話していきたいと思います、はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
キングオブドラゴンズなんですけれども、
はい、
1991年8月5日、
うん、
カプコンから出たアーケードゲームのベルトスクロールアクションですね。
91年なんですね。
はい。だから、スト2と同級生。
うん、あらまあ。
はい。
すごいな。スト2の傍らでこれを作ってたんですね。
そうそうそう。
うん、
で、ファイナルファイト、天地を喰らうの次のカプコンのベルトスクロールアクションだと思います。
まあやっぱりファイナルファイトのヒットに続いて、
うん、
まあカプコンがベルトスクロールは力入れて作ってましたよね、いろいろね。
うん、そうですね。うん、この後もどんどん出てくるんですけれども、はい、で、1991年に、他にベルトスクロールアクション出てないかなと思って調べてみると、
うん、
SNK からバーニングファイト。
ああ、あれもそうか。
はい。これは、ファイナルファイトフォロワーというか、素手でね、
うんうん、
殴っていくタイプですけど、あとセガからアラビアンファイト。
ああ、すごいね。やっぱ、ベルトスクロール流行ってた頃ですね、
うん、
本当
に。うん、うん。あと、以前ね、お話ししたベアナックルもね、
うん、
この年に出てて、ね。
すごいな。
ですね。
うん。
だからまあ、いくつかベルトスクロールも出ててっていう年なんですけど、
うんうんうん、
まあ、このゲームが、キャッチコピーが見つけられなくて。
はいはい。
当時のね、ポスターとかあったんですけど、
はい、
書いてなかったんですよね。
どうなんでしょうね、キャッチコピーってないものもあるんですかね。
どうなんでしょう。一応、これスーファミに移植されてまして、
はい、
その箱裏には、伝説のドラゴンが目覚めるとき、うん、5人の勇士の冒険が始まるっていうね、
あ
感じの。なるほど。書いてありましたけど。
まあでもそれは家庭用のキャッチコピーかもしれませんもんね。
うん、うん、うん。まあそんなわけで、スーパーファミコンに1994年に移植されています。
う
ん、
ああ、そう。
はい。で、結構出来が良かったと思うので、
うんうんうん、
まあ、これで遊んだっていう人もいるかなと思うんですね。
そうか、そっちの印象がある人も多いかもしれないですね。
はい。で、2006年に PSP で、
うん、
カプコンクラシックコレクションっていうのが出てるんですけれども、
あ、はいはい、
あれの中に入ってまして、
うん、
一番最近だと2018年に、
うんうん、
カプコンベルトアクションコレクション。
そっか、あれに入ってるやん。じゃあ私も持ってますね。
はい、うん、はいはい。あれにも入ってますし、うん、まあ最近出てるあのカプコンのね、ゲームがいっぱいわーって入ってるやつの2の方だった。
そうね、あの、バラバラで買える方に入ってますから、う
ん、はい、
まあ200円で買えるってことですね。
そうっす
ね。なんてコスパのいい。先週ね、キングオブキングスが、
はい。
330円で、
はい。
今回200円と。
そうですね。うん。うん、なので、ああ、うん、当時ゲームセンターで遊んだなーっ ても全然進まなかったなーっていう人はチャンスですね。はいはい、
そうですね。うん、まあ、全く遊んだことない人も、非常に手を出しやすい値段じゃないかなと。
うん、はい。というゲームなんですけれども、はい、もう本当にすごくオーソドックスな。
そうですね。
うん。
まあ、ベルトスクロールとはこういうもんだぞと。
うん。
いう感じで、まあ、ファイナルファイトを作ったカプコンが、作ったって感じの正統派ですよね。
うんうん、そうです、そうです。うん。で、ストーリーとしてはですね。
ほうほう。
その名は遥か昔より伝説となって語り継がれてきた。レッドドラゴンギルティス目覚めるとき、世界は殺戮と混沌のるつぼとなろう、かっこ、賢者エルダールの予言よりっていうね、感じで始まって、まあ、好きな運命に導かれ出会った5人の勇士、それぞれの思いは違えど、目指す敵はただ一つ、ギルティス。今、伝説が蘇るということで、まあ、レッドドラゴンのギルティス、っていうのがラスボスで、う
ん、ま
あ、倒しに行くぞっていう、もう、ド直球のファンタジーですよね。
もう言ったら、ドラゴンクエストとかドラゴンバスターとかというのと同じストーリーですよね。
そうです。
竜を倒すと。
うんうん、そうそう。うん、まあだから、その、ギルティスっていうレッドドラゴンが、ドラゴンの中でも王なんでしょうね。
そうですね。
うん、だから、ザ・キング・オブ・ドラゴンズということなんだと思うんですけれども、うんね、これ、スーパーファミコンの方の説明書だと、
はい、
昔、源平とまでで話したような、メタなことが書いてあって、
うん、
その5人のキャラクターたちがいて、うん、その彼らは、現実世界の人が呼んでくれるのを待っているみたいな設定が書いてますよ。
要は、あ、そうなの？
そう、誰かがインカム入れて、新たな冒険を始めてくれるのを、彼ら5人は待っているのだ、みたいなことが書いてある。
スーファミ版の方には書いてある。
そうそうそう。
へぇー。
うんうん。まあ、アーケードの時はそういうのは全然確かなくて、で、ストーリーも、そんなに前面に押してなかった。だと思いますね。多少村人とかが喋るんですけど、はい、
うん、
で、でも、レッドドラゴンが、みたいな話は一応してるから、
うん、
まあ、ドラゴン倒しに行くんだなっていうのは、
そうですね。
すぐわかる感じでしたけどね、うん。はい。で、システムなんですけれども、
はい、
5人の勇士っていうことで、その5人のプレイヤーキャラクターから、
2
位のキャラクターを1人選んで、
うん、
全16ステージの攻略を目指す。っていうね。
お、16ステージもあるんですか？
そうなんです。
結構多いですね。
はい。でも、うん、このゲームの多分特徴だと思うんですけど、1ステージが結構短いんですよ。
はい、ああ、なるほど。
うん。なので、テンポはいい方だと思いますね。
うんうん、
一番短いとこなんて、船の面、もう、うん、船の幅しかないですから。だから、あらかじめ用意されてた敵を倒したら、もうすぐ終わっちゃうみたいな、ステージですね、うん、船のところはね。うんうん、だから、16ステージあるんですけど、全部で1時間かかんないかな。クリアするまで。うん、
じゃあ、ファイナルファイトより早いかもしれないですね。
あ、かもしれない。
ファイナルファイトって1ステージ結構長いですよね。
あ、長いですね。
ねえ。
うんうん、特にアビゲイルがいるとことか。
ねえ。
いけどもいけども敵が出てくるみたいな。
まあね、ある意味たっぷり遊べると考えればお得なんですけど。
うんうん。
まあ、もしかしたら回転させて稼ぐみたいなコンセプトだったのかもしれない
ですね。あ、そうかもしれないです。もしかしたらファイナルファイトでみんなすごくうまく長く遊んじゃうから。うん
ね、インカム悪いからね。
うん。ちょっとコンパクトにしていこうっていう風に作ってる可能性ありますね。
何回も遊んでもらおうっていう方がね、はい、いいかもと、
うんうんうん。そうなんですよ。そのやっぱりインカムのことは意識してるんだろうなって思うのが、ね、
はい、
1人から3人までで遊べるんですね、このゲームね。
あ、3人までなんすか？
そうなんですよ。
ちょっと変わってますね。
変わってますよね。
2人でもなく4人でもなく。
うん。
うん、
で、3人で遊んだ記憶は、ないんだよな。
だって3人だと特殊筐体じゃない？
か、うん、よくある4人までの筐体立ってやる。
はいはいはい。
あれに入れてたお店とかは3人でできたかもしれないですね。まあ多分91年以降ってやっぱり格闘ゲームのブームになっていくので、
うん、
はいはい、
うん、
テーブル筐体っていう斜めのね、
あのアップライト筐体ね。
そうそうそうそうそうそう。うん、あの筐体が いっぱい置いてあるお店っていうのが増えていくから、
うん、
4人で遊べるような大きい筐体っていうのがあるようなお店は、ちょっと減ってるのかもしれないですね。大型店行かないと。減った
と思いますね、うん。あれはもう90年代にはあまり見かけなかったですね。
かもしれないですね。
だいたい90年代のゲームセンターって、
うん、
向かい合わせの対戦、
うんうんうん、
格闘ゲームと、
うん、
音ゲーね、
の
大型筐体が、まあ、置いてあると。
うん、
なので、うん、やっぱ、格ゲーと音ゲーがドーンと置いてあるイメージ強かったですね、
うん、
でその横に一人で遊べるゲームがこう並んでるみたいな感じかな、
うんうんうん、僕がよく行ってたところは、
うん、
一台立ち筐体、うん、4人でやれるやつだと思うんですけど、
うん、
あって結構いろいろ入れ替わってたような気がするんですけど、ね、
まあその辺もねゲームセンターってお店の人の、
うんうんうん、
まあ好みというか、
はいはいはい、
やり方でだいぶラインナップも変わりますから。
そうですよね。
ね。
そうそう。多分そのお店は、はい、
うん、
ゲームが好きな店員さんがいたんだと思うんですよ。
はいはい、
ノートとかねゲームセンターの、うん、コミュニケーションノートとかもそのお店あったので。
そうそう。あの、お店の特色がね、いろいろあってね。
う
ん、
そう。
まあ、ただ単に流行ってるから、ゲーム機置いてるだけっていう店もあればね。
うんうんうん、
積極的に最新ゲームとか、あの、大型筐体入れるお店とかもあって。そうそう、まあ、大体当時のゲームセンターで遊ぶプレイヤーっていうのは、一軒だけ行くっていうことはなかったんで。
うんうんうん、
まあ、何軒か行きつけ持ってて、う
ん。はいはい。
そこをま、回って、
うん、
いろんなゲームを遊ぶというのがね。
はい。
遊び方だったんですけど。
そうですね。
うん。
うん、なんで、僕は3人で遊んだことないんで、うん、どんな状態で3人で遊ぶのかちょっと画像とかも探してみたんですけど、
まあ、
よくわからなくて
特殊筐体だと思いますよ、
うん、そうですよね、うん、で操作の方はもうすごく単純で、はい、8方向レバーでキャラクターを移動させて、
はい、
ボタンが2つしかないんですけど、
お
A で攻撃、
うん、
B でジャンプ、
ああ、
はは、はい、同時に押したら魔法、
ね、ああいいですね、わかりやすい、
うん、ただ一点だけちょっと特殊な行動があって、
お
ガードができるんですね、ジャストガードって言ったかな、
うんうん
うん、でこれ攻撃を受けるときに、
はい、
レバーを後ろ側に入れるっていう操作、
格闘ゲームの要素が、
そうですね、うん、うん、ただベルトスクロールなんで、
うん、
失敗すると後ろ向くわけですよ。
じゃあ、ブロッキングみたいにちゃんとリスクがあると。
そうなんですけど。
狙ったんかなって。わかんないですけどね。
で、これがね、うん、こう、なんていうかな。モーションがないわけですよ、要は。
そうですね。
うん。だから、うん、その、発動してるのか、受付時間がどのくらいあるのかっていうのが。
わかるわかる。自分がガード失敗してるのか、
はい。
何かがわからないっていうね。
そう、そうなんですよ。正解がわからなくて、は
い、もう体で覚えるしかないってやつですね。
僕はね、うん、全然使いこなせなかったですね。ただ、うまくいくと、
うん、
敵の攻撃を盾でね、うん、受け止めるっていうことができて。
やっぱ、成功するとメリットはあるんですね、じゃあ。
ありますね、うん。うんうん。で、ガード不能の攻撃もあるはずだから。
ああ、それは難しいな。
うん。結構不思議なんですよ。あの、ドラゴンの炎が盾で防げたりはするんだけど。
ああ、そうなの？
ダメなやつも。まあ、掴みとかもしてくるボスもいるので。
うん。
はいはい、うん。うん、そうですね。掴み系は防げなかったな。
その辺もなんか格闘ゲームに習ってる感じですね。
そうですね。少しそのエッセンスは入ってたような気がしますね。うん、で、魔法がですね、
うん、
まあボタン同時押しで出るんですけれども、は
い、うん、
まあスーファミとか移植されてるやつは別のボタンに割り当てられてるんですけども。
ああ、便利ですね、それは。
うん。
うん、
で、この魔法がですね、
うん、
各キャラ固有の攻撃魔法っていうのがあって。
あ、キャラに依存してると。
はい。
うん、
うん、炎が吹き上がるタイプとか稲妻が落ちるタイプとかいくつかあって、
うん、
それが発動するんですけど、
はい、
ヒットポイントを少し消費してしまうと。
そっか、 MP っていうものがないんですね。
ないんです、
うん、
はい、なのでまあ、緊急回避みたいに使えたかな、まあ、使えなくもない。
まあ、どっちかというとあれじゃない、だからファイナルファイトのダブルラリアットとかああいう感じの使い方に近い、はい、
うんうん、そうですそうです、
うん、
でヒットポイントなんですけど、これがゼロになったら、うん、まあ当然ミスになるというわけなんですけど、うん、画面の下側に自分のゲージ類が書いてあってですね、
うんうん、
で3人までできるので、
はい、
画面一番下を3分割してあるんですよ。
うーん、
でまあ一人でやってる時は残り2枠がインサートコインみたいなの書いてあるんじゃなかったかな、はい、蓋がしてあるんですけれども、うん、でヒットポイントゲージと、あと、キャラクターの顔ウィンドウと、
うん、
今持っている武器と防具と、あとなんかね、葉っぱみたいなの書いてあるんですけど、これ多分世界中の葉的なね、もので。
復活できるってこと？
そう。だから残機があるよっていう表示だと思います。うん。うん。まあそんなようなことが書いてあるんですよね。うん、で、画面の上の中心にはタイムがあって、一応制限時間があるんですよね。ゼロになるまでやってたことはないけど、残り20秒ぐらいかなになるとこう、うん、ハリアップみたいな文字がテロンテロンって出てくるんで、うんうん、結構せかされるんですけど、
まあね、アーケードゲームにはないと困りますからね。
そうですね、延々遊ばれたらね、
う
ん、
そうそうそう
困るんで、うん、ただボスは制限時間確かなくて、うん、結構コツコツコツコツ戦えた。あ、そうなんや、
良心的ですね。
うん、はずです、うんうん、もしかしたら設定されてたのかもしれないですけど、うん、ちまちまちまちま戦ってた覚えがありますね。うん。で、ヒットポイントがゲージもあるんですけど、数値もちゃんと書いてあって、はい、うん、残り1になってると魔法は発動しません。
あ、そっか。
うん。もう減りようがないので。
そうね。
うん。という仕組みですね。で、魔法がですね、
はい、
もう一つ発動する方法があって。
うん、
宝箱とかが置いてあったり、あとボス倒すと空から降ってきたりするんですけど、はい、うんうん、宝箱を開けるとですね、まあ開けるっていうか、武器で引っ叩くと開くんですけど、中からいろんなもんが出てくるんですけど、その中にマジッククリスタルっていうのがありまして、
うん、
なんかね、水晶玉っていうか丸っこい玉みたいなの中に、炎の魔法だったら、炎が書いてあって、
うん、
稲妻だったら稲妻が書いてあって、なんか星マークだったらメテオとかね。
うん、
あと、フロックだったかな、うん。敵がカエルになるやつ全部。
はいはい。
あと、ジュエル、宝石になるやつもあるみたいなんですけど、うん、これ、中に、まあその発動する魔法のアイコンが書いてある、水晶玉みたいのが出てくるんですけど、
うん、
それがポトンと落ちるんじゃなくて、ふわふわ浮いてるんですよ。
はい。
なんかキラキラ星を引きながら。
うん、
で、これを叩くと魔法が発動しますと。
なるほど、
うん。
普段の体力を消費して使う魔法とは全く別の魔法なんですね、それは。
そうなんです。で、これが面白くて、
うん、
叩かない限り発動しなくてふわふわ飛んでるんですけど、
はい、
キャラクターがぶつかるとですね、
うん、
感性で動くんですよ。
はい、
ふわーって。だから、うんうん、いいとこまで押していけるんです、これ。
ね、ベルトスクロールアクションのアイテムってね、
うん、
地面に置いてあるものは画面スクロールさせると、
うんうんうん、
置いてかれて消えてしまうという、こう、もったいない現象が起きるんですけど、
はい、
まあ、そうならないようになってると。
このゲームはちょっと運べるっていうのが。
親切ですね、で
も
ね。
そうそう、ちょっと面白いところ。結構言うこと聞かないので。
うん。
うん。前に押すつもりが、ちょっと軸がずれて後ろ行っちゃったりするので、
は
いはい。慣れないと難しいんですけど、まあそれも楽しいんですけどね。
うん、
まあこの押して運んで楽しいっていうのが結構当時遊んでた人は覚えてるんじゃないかなと思います。でもう本当に仕組みはこれだけなんですよね。
そうですよね。だって攻撃自体もね、シンプルな攻撃ですもんね。
うん、そうなんですよ。
ね、
これね、
うん、
この頃っていうか、カプコンの第1弾のベルトスクロール、ファイナルファイトの時点でやってる、
はい、
ボタンを連打してたらコンボになるっていうね、要は連続技になるっていうのが、うん、このゲームないんですよ。うん、
ですよね。
うん、
もう、剣持って切ったら切るだけって、
ね。そう。縦切りしかないんです。
あれはわざとなんですかね。
いやー、ちなみに今回、
うん、
話そうと思って資料を作るまで、
はい、
全然意識してなかったです。
あ、そうなの？
うん。当時あんまり気にしないで遊んでたんですけど、よく考えたら、
うん、
ゴールデンアクスとかでも、
そうよ。
縦切り、縦切り、横切り、蹴りとかになるじゃないですか。
そう。うん、
あ、このゲームなかったなって思って。
だから、これって、
うん、
最初に言ったね、
はい。
ステージが16の割には早く終わるっていうのと同じで、うん、
はいはいはい。
すごくこう、シンプルに、作られてるんじゃないですかね、わざと。
そうかもしれない。
遊びやすく。
そうですね。
コンボって、まあ、別に連打してれば出るけど、
うんうんうん、
まあ、いろいろ融通効かないこともあったりとか、
はいはいはい。
あとは、あれかな、ファイナルファイトの時のパンチパンチハメとかが嫌だったのかもしれないですね、もしかしたら。
どうなんですかね。なんか、キングオブドラゴンズが、最初の作品っていう 方が納得がいくんですよ。
わ、
うん、
かる。
進化してファイナルファイトで連続技が生まれたっていうんだったらわかるんだけど、
わ、
うん、
かるわかる。
3作目にしてなくなってるんですよ。
あれでももしかしたらもっと現実的な理由で、時間がなかったのかもしれないですね。
うん、まあそうかもしれないです
し。絵を描く時間がね。
どうなんですかね。
絵を描くとかその調整する時間とかあるじゃないですか。だって傍らでいろんなゲームまだ作ってる中で作ってるわけでしょ。
そう、そうなんですよ。だから、結構逆に珍しいんじゃないかなと思って、
そうね、
その連打でこう連続技になるのって、もう定番中の定番じゃないですか。
そう、まあなんせ自分たちがそれやったわけですからね。
そうそうそうそう、そう。
カプコン自らがね。
そうそう。打天地を食らうはなかったかもしれないけど、連打してると連打になるんですよね。文字通り。
そうそう、あの、百裂キックとかああいう感じになるんですね。張り手とか。
そうそうそうそう。うん、だし、天地を食らうは、溜め切りもあったはずなんですよ。
なるほど。
そこっちはないんですよね。
でも確かに、コンボなくても溜め切りぐらいはあっても良さそう
だね。そうなんですよ。それどころか、周囲を巻き込む回転系の技、これも定番じゃないですか。それもないんですよね。
やっぱでも、絵を描く時間なかったがすごく有力な気がしてきたな。
そうなんだ、ね。
グラフィックかなり描き込んでるでしょ、あれ。
はいはいはい。絵が見栄えがしないってことはなくて。
そう。
あの、すごくいい絵なんですよ。
めっちゃ描き込んでますやん。うん、しかも、プレイヤーキャラ5体いるでしょ。
そう。
5体につきコンボ1人4発5発持ってたら作業量すごいですからね。
そうなんですよね。で、こういう、まとめだけを話してると、マイナスイメージを持たれるかもしれないですけど、さっきも言ったんですけど、僕、今まで気づいてなかったんで。
わかる。だから、そういうゲームと思って遊べば何にもおかしなことないんですよ。
そうなんですよ。だから、当時遊んでる時は、別に不満を持ってなかったし、カプコンクラシックスコレクションも、ベルトスクロールアクションコレクションも僕は買ってるから、その時にやってるんだけど、でも気づいてないんですよ。我ながら不思議なんですけど。で、結構、まあ、内々尽くしだなと思って、いざ、今回話すにあたって、一回クリアまでやってるんですけど、2キャラぐらいで。5人もキャラいるのに、女性キャラいないんですよ。
いや、そう、それ。
ね。
私もね、それびっくりしたんですよ。
ね。
女キャラおらんかったなと思って。
そうなんですよ。
めちゃくちゃ硬派ですよね。
硬派。
だって5人いたら絶対、一人入れるでしょ。
入れるし、
この時代やったら。
そこに入れらんなかったら、助ける姫がいるじゃないですか。
はいはい。
いない。
ね、女っ気ないですよね。
そう。で、クリアまでやったんですけど、一人しか出てこないですよ。
ああ、そう。
道中で一人だけ、騎士が出てくるんですけど、女騎士が出てくるんですけど、はい、まあ、色気というか、そういうのは、まあ、なんていうかな、お色気要因的なものでは全くなく、だからすごい硬派なんですよね。
なんかこうチャンピオンの不良漫画ぐらい強い感じですよね。
そう。
男しか出てこない。
そう。ま、だから、すごく地味といえば地味。
通常攻撃のね、剣ですけど、まあ今ちょっと思ったんですけど、
はいはい。
あれじゃない？コンボがなかったとしても、その単発攻撃自体のレスポンスが良かったから、
はいはいはいはい。
まあ、サクサク攻撃できる感覚があったおかげで、不便じゃなかったんじゃないですかね。
そうですね。
だから一発攻撃した後ちょっと隙があって、みたいな動きだったりすると、なんかもどかしいなって感じて、
はいはいはい、
なんで単発でしか攻撃できないんだろうって思うけど、その単発攻撃が連続で出せる感じじゃないですか、レスポンスとして。
そうですね。硬直はそんなにない、ね。一番硬直長いキャラでも気になるほどじゃない。
だってあのアーチャーなんかもう弓バンバン打ってましたし。
打てますね。
だからあの辺のおかげでそのコンボがなくても気にならない作りにはなってるんですよね、多分ね。
そうですね。だから手の速さ、その霧の速さよりはどっちかというと、足の速さの方が重要だと思ってて、
はいはい、当時で。そっか、距離詰めれるかどうかね。
そうそうそうそう。ヒットアンドウェイがやりやすいかどうかっていうのが、僕の手触り的にはそっちの方が大事で。
確かに、確かに。
ここもキャラによってちょっと違いがあったんですよね。そうね。で、あの、当時は全然意識してなかったんだけど、こう改めて調べてみるとちゃんと設定されてて。
いや、そらそうでしょ。だって、その5体のバリエーションで言うとかなり、ね、パワータイプ、スピードタイプみたいなイメージのキャラいますから。
そうなんですよね。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
で、その、まあ、女性がいない5人っていうのがですね、はい、どんなキャラがいるかっていうと、そうですね、まず、ファイター。
うん、
強靭な体力を持ち、剣に優れているっていう説明が書いてあったんですけど、うん、名前とかもこのゲーム設定ちゃんとされてまして、ファイターはデレクっていう名前がついていて、
あ、そうなんや。
はい、年齢26歳、武器は剣、うん。で、ドラゴンの財宝を求めて旅をしており、過去グリーンドラゴンを倒したことがあるっていうような設定もね、少しだけですけど、ちゃんと設けてあって、うん、
なるほど。
で、性能としては守備力は5人中に4位っていうね、低いんですよ。
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。まあ、でも、あの人ね、
うん、
腕も丸だし、袖のない鎧で、
うん、
下半身も、ももから下丸出しですから、この人。
もう完全にバーバリアン、コナンザグレートタイプですね。
そうなんですよ。かぶとはかぶってて、しかも角の生えたね。
うん、いやいや、ファイターはそうじゃないと、やっぱり。
うん、まあでも、これはこれですごくかっこいいなと思って僕はやってましたけど、なので守備力低いんですよね、
うん。
で、マジッククリスタルってね、さっき言ったその押してげる玉、魔法玉の威力もキャラクターによって設定されてるんですけれども、はい、ファイターは最弱です。
まあやっぱり魔法使うイメージないですもんね、やっぱね。
うん、うん、それはしょうがない。
うん、
うん、で、足が速めなので、
うん、
ヒット&アウェイの攻撃を心がけるといいらしくて、
うん
うん、あと、レベルアップの速さっていう概念もありまして、
うん、
ファイターはクレリックに次いでレベルアップが速いっていうね。
ほう、レベルアップがあるゲームなんですね。
そうです。
うん、
はい。なので、
うん、
川崎さんが言うようにレベルアップしていくんですけど、
うん、
キャラクターのレベルアップと、
うん、
武器のレベルアップっていう概念がこのゲームはあるんですけど、
あ、そうだったんですか。
はい。キャラクターがレベルアップすると、ヒットポイントがだんだん増えてきます。はい、上限値が。
なるほど。
うん。だからゲーム当初よりは、終盤まで遊んでると、ゲージが長くなっている。
ああ、そう、うん。これは、だいぶその、ファイナルファイトとかに比べると大きな違いですね。
そうですね。成長要素があるっていうのは、ファイナルファイトとか、
うんうん、
まあ、ベルスクだと結構、逆にここは珍しい。
うん。うん、そうですね。
うん。で、これは特徴なんだと思うんですけど、
うんうん、
あとですね、片手に剣、片手に盾を持っているので、はい、ガードができます。
う
ん、
そうですね。
はい、うん。操作の時に説明したガードなんですけど、
うん、
盾がないとできません。
あ、やっぱりじゃあ、そういうことなのね。
はい。
盾ないキャラはガードはできない、はい。
そうです、
うん。
入力しても、まあ、そもそも防ぐ術がないので、できない、
うんは
いはい。で、次がクレリックなんですけど、
うん、
説明には、守りに優れ、力が強いって書いてありまして、
う
ん、
ほうほう
名前がアルド、34歳、武器は土、ハンマーですね。
うんうんうん。
うん
あの、メイスってやつですかね。
そうです。メイスって言った方がいいかな。うんうん、冒険好きで修行のために出ているが、大聖堂を建設したいという夢があるということで。うん、で、能力としては5人中守備力最高。
ああ、なるほど。
はい。レベルアップも早い。
うんうんうん、
で、足だけは遅くて、多分一番遅いはず、
うんうん
うん。で、あと、ジャンプの滞空時間は短いという。
あ
ジャンプもね、癖があるんですよ。ふんわりジャンプの人もいるし、
う
ん、リーチにも差があって、クレリックは割と長め、
うん
うん、なのでちょっと敵の武器が届かない前から叩いたりができるということで、うんま
あ、じゃあ多少足が遅くてもリーチでカバーできると、
はい、そうそうそうそう。どっちかっていうとそのヒット&アウェイよりはちゃんとした前から攻撃していこうみたいなキャラなんだと思います。で、盾も持ってるのでガード可能という。
お強そうですね、じゃあ。
多分ね、うん、クレリックが一番強いっていうか、僕が言ってたゲーセンだと使ってる人すごく多いのがクレリックでした。
なんか、初心者使いやすそうな感じ。ですね。
まあ、いいとこ多いですからね。まあ、レベルアップバンバンするので、
うん、
気持ちがいいっていうのもあるとは思いますね。
確かに。
次がエルフで、
うん、
説明は弓の名手。遠くから攻撃できる、
うん。でしょう。
はい。名前はラベル。年齢は設定されてないというか、ハテナになってました。
なるほどね。
まあ、エルフなんてね、
うん、
わかんないぐらい長く生きてるんだと思うんですけど。
う
ん、
そうでしょう。
はい。で、武器は指なんですね。
うん。
弓の腕前が超一流の森の狩人。好奇心が旺盛で、パーティーと行動を共にしているっていう設定があります。うんので、弓を撃って攻撃するので、5人中リーチが最長。
そうですね。
うん。 で、攻撃力と守備力は最弱。
いやー、そらそうじゃない。だってね、ベルトスクロールで飛び道具武器ってめちゃくちゃ強いですからね。
ですよね。
うん。うんうんうん、だって、ね、ファイナルファイトとかだと投げナイフとかってかなり強かったから。
はいはいはいはい。
それが通常攻撃になってるっていうだけで、
うんうんうん、
どれぐらい強いかがわかると思いますけど。
うんうん、
そりゃ威力と防御力ぐらい低くないとね。
はい。
うん、
で、まあ、これはエルフだからって感じなんだと思うんですけど、レベルアップも一番遅い。
うん、あ、なるほど。そういうとこでちょっとこう弱点つけてるんですね。
うん、
いやどう考えても強いですからね。そうですね。飛び道具。
うん、まあ、攻撃方としてはリーチをやっぱり活かして、遠い距離から、
うん、そうね。
ちょっとね、相手のスネを狙うように撃とうって書いてありましたね。まあ、要は半キャラずらしで。
なるほど。
っていう。このゲーム、まあ、ベルトスクロールアクション全般ですけど、うん、やっぱ半キャラずらしっていうか軸ずらしがすごく大事で。
うんうんうん。
うん。そうなんですよね。だから。まあ
だってね、ベルスクってそこが肝ですからね。
そう、うん。相手の攻撃は当たらない距離から当たらない軸で弓を撃っていきましょうっていうことを、うん、そうそうね、遊んでる人にわかりやすく言うと、スネを攻撃ってなるみたいですね。
うん、いい、
確かにそう。で、次がドワーフ。
うん。
斧を使う屈強の戦士。いいですね。って書いてあって、うん。
ゴールデンアックスにもいましたね。
はい。
うん、
名前はバルガスで、こちらも年齢がわからない。
でしょう。
うん。まあ見た目はヒゲ面のおじいちゃんですけど、
うん、
武器は斧ということでね。まあやっぱこうでなきゃって感じですけど。
うん、
そうです、そ
う
です、
うん。
で、自分の村をドラゴンに襲われてから放浪の旅に出てモンスターと戦う者を手助けしているっていう設定がありました。
うん、
で、背が低いっていう特徴がありまして、で、同時にリーチも短くなってしまうと。
そうね。
うん。で、レベルアップも遅いと。
はいはいはい。あ、じゃあ結構上級者キャラじゃない？
そうですね。うん、ただ、守備力は2番目に硬いということで、
うん、
はい、
うん、
で、低い位置の敵に攻撃できるんですね。
ほうほう。
すごくわかりやすいのがスライムで、このゲームのスライム、地面をこう張ってくるんですけど、はい、手前に来ると、ふわーっと飛んで襲ってくるんですよ。
ほうほうほう。
で、普通のキャラってその浮いてる、飛んでる状態じゃないと叩けないんですけど、ドワーフだけは地面張ってる状態でも引っ張られるから、
なるほど。
なんか非常に便利。
うん、
でちなみに僕結構ドワーフ使ってたので、
あ、長谷川さん好きそうですもんねドワーフね、
うん。うん。なんかね、本当に背が低いんですよこのドワーフ、
うんうんう
ん。本当にちっちゃく書いてあるから、
うん、
なんかコロコロしててね。
うん、
で結構足も速い方だと思うんですよね。
まあやっぱりリーチなくて足遅いのはだいぶ厳しい。
そうそう。だから、うん、さっきクレリックが人気だったって言ったんですけど、うん、僕クレリックの足の遅さの方が気になっちゃって。
ああそう。
うん。ドワーフの方がね、
うん、
なんか扱いやすかったんですけどね。うん、ただ今回調べてみたらやっぱりエルフもそうなんですけど、面の後半に行くほど辛くなるんです。レベルアップが遅いから。
ああ、そっかそっか。
うん。
やっぱりある程度レベルアップはしていかないと後半はきついバランスになってるんですね。
じゃあみたいですね。うん。まあだから5人もいるんで、最初はクレリックとかファイターとかで遊んで、うん、まあセカンドキャラというかね、
うん、
だいぶ達者になったらまあエルフドワーフでやったり。
ああ、やっぱ上級キャラなんですね、そっちはね。
するか、うん、まあその3人で遊ぶときに誰かが選べるとか、まあまあそういうキャラなのかなと思って。
はい。
うん。で、あと、背が低いのにもう一個利点があってですね。
はい。
相手の矢が当たらなかったりするんですね。
そっか、言ってましたね。半キャラずらしが重要だと。
うんうん。
もうすでに通常が半キャラずらし。
そうそう、低いから、
うんうん。
スケルトンが槍を投げてきたりするんですけど、
うん、
あれも確かね、頭上を通過するはず。
いいですね。
うん。で、盾も持ってるんで、盾ガードも可能ですということで。なるほど。まあまあ、もう本当にクロト用のキャラだったんだと思いますね。うん、ただ僕は手に馴染んだんで、よくよく使ってましたけど。うん、で、最後が、ウィザード、
うん。
説明がですね、
うん、
魔法は近くで当てる方が強力って書いてあるんですよ。
一応じゃあ、遠距離攻撃もできるんですね。
そうですね。
まあそれは魔法ですからね。うん、
名前がレジェ。 って名前で、僕は中年だと思ってたんですけど、年齢が28歳と思ったより全然若かったんですが、うん、で、武器は杖ですね、
うん。
結構長いロッドを持ってるんですけれども、は
い、杖で殴るわけじゃないでしょ、でも。
はい、杖の先から魔法が出ます、
うん。
古代魔法の研究を続けるために仲間に加わった魔術師っていうことで、説明が一番短いんですけれども、まあそれはですね、攻撃方法にかなり特徴があるんです。他の4人と全然違う癖があって、はい、まあそれ以外の基本能力から説明していくと、
はい、
まず守備力が5人中3位。
ああ、じゃあそんな低くはないですね。
うん。うんうん、まあよくあるファンタジーだと一番最弱じゃないですか。
そうね、魔法使いってね、防御力ペラペラってイメージありますよね。う
ん、でも僕はカプコンのベルトスクロールのウィザード魔法使いって結構強いなって思ってて、うん、D&D のウィザードも強いんで。
ああ、そっかそっか。
うんうん、まあしかもあっちはすげえかっこいいですね、みたいな ね。人気あったなと思いますけど、うん、まあこっちのウィザードもね、5人中3位ってことで全然、うん、まあいいじゃないかって感じなんですけど、うん、ただし、ヒットポイントは一番少ないと。
ああ、やっぱりね、
うん。これはもうしょうがないかなという感じなんですけど、うん、で、その攻撃ですよね、癖の部分は。
うん、
まあ魔法を打つんですね。杖の先から出るんですけど、はい、こう出るものもレベルによって、で変化していくんで、
あ、レベルで変わる。
はい。うん、なので、うん、その通常攻撃自体がレベルによって性能が変化していくっていう特徴があるんですよ。
おーほーほ
ー。うん。で、これの説明があるから、そのキャラクターの設定みたいなところが短くなってるんだと思うんですけれども、うん、で、さっきも言ったように基本的に敵との距離が近いほど威力が高くなるみたいなんですよね。
うん。
うんうん、で、もう、近距離で攻撃を当てられれば、攻撃力は5人中最強になるらしいです。
ああ、面白い。なるほどね。
ね。だから引きつけて撃て、みたいな。
テクニカルキャラですね、完全に、ね。
そうなんですよ。で、僕はね、実は、
面白い。
今回まとめるまでウィザード使ったことなくて。
ああ、でもわかるわ。まあ、長谷川さんが使うキャラじゃないもんな、
だって。うん、私なんか、うん、もう見るからに難しそうだったから、
あと、なるほど。
やっぱり TRPG とかの印象で、弱い、うんってイメージがあるから、
かる
そう、
うん。なんか一人で遊ぶときにメインで使うキャラじゃない気がしますよね。
そうそう、それは本当に。
マルチのときに誰か一人いてくれると助かるみたいな、ね。
そうそう、サポートキャラだし、うん、
ね、
うん、一人でウィザードでやってるような人は本当に上手い人なんだろうなって思ってたんで、
ね、
まあそれよりはね、確かにテクニカルなんだけど、うん、まあ思ったよりは。強いのかな、環境に作ってあるのかなとは思ったんですけど、うん、今回まとめてて。で、その魔法がですね、段階としては4段階あるので、
はい、
まず最初の状態、第一段階は魔力弾というか、まあ、ファイヤーボールみたいなものが杖の先中から出るんですよ。
はい、
ちょっと飛ぶんですよね。端から端まで行かないんですけれども。
う
ん、
あほ
んほん、うん、で、まあ威力も、連射も最初は全然良くない状態なんですが、うん、第二段階になると、これが、縦幅のある魔力の刃みたいになるんですよ。
おー、ほうほうほう。
縦のソニックブームみたいなやつが。
あの形状が変わるんですね、じゃあね。
そうです、そうです、そうです。うん。さっき言ったファイアボールっていうか魔力弾も途中で青くなるんですけど、うん、まあ見た目あんま変わんないんですけど、色は変わるんですよ、うん。で、その次の段階がこの波というか刃みたいなものになって、うん、これは2連続で飛ぶんですよね。
あ、強そう。
うん。だから、うん、もう目に見えて強くなる。
うん。
うん。で、第3段階になると、
うん、
火炎放射器みたいに杖から火がブオーって出ます。
あ、なるほど。
うん。
だから、継続範囲攻撃みたいな感じ、ね、
そうそうそう。
うん。
もう、ご明察というか、その継続っていうところが大事らしくて、
うん、うん。
当たり判定が残るらしいんですね。
いや、強いな、それは。うん、
なので、その残ってる間に硬直が解けて、動けるらしいんですよ、ちょっと。
ああ、そうなの？
はい。
だいぶ強いやね。
どのくらいの感覚かわかんないですけど、
うん、うん。
だから、ゲーム用語っぽい言い方すると、置いてくるっていう、
はいはい。
やり方ができるんですよ、
ね。ああ、強い。置ける攻撃は強いですよ。
そうそうそう。
大体、
うん。で、楽しいですよね。うまくやれればね、うん、置ける攻撃。
わかる。私も好きなタイプです。
うん。
うん。
この、第3段階の杖から炎吹き出す状態になってくると、もうかなり、
そっか。
他のキャラとは違う。感じになるし、まあ、うん、そもそも今までの自分とも違う感じにちょっとなるんじゃないかなと思います。
でも、そこまで育てるのが結構大変ってことね。
でしょうね。
うん、
で、最後、第4段階最強状態っていうのは、うん、杖から雷撃が伸びるという感じ。
ああ、そう。
はい、
へー。
で、これはリーチも威力も 最大、最長になるんですけれども、まあ、置いてくるのは炎ほどできないらしいですね。
う
ん、多少はできるらしいんですけど、多分判定が残る時間は炎の方があるみたいですね。
まあ、イメージでもね、雷の方が一瞬なイメージありますけど。
ただ、代わりに連打はこっちの方が得意なんだと思うんですよ。という感じで、ウィザードはこう、育っていくので。はい、
あ、でも、キャラクターが5体いるというのであれば、ありな一体ですよね。
そうですよね。
ありあり。
思ったより、こう、差別化できてるんだな。
いやいや、やっぱそこは、さすがカプコンというか。キャラクターの差別化ってすごく重要じゃないですか。
ですね。
うん。で、ファイナルファイトの時点でも結構できてるなと思ってたんですけど。
はいはい。
その間に多分格ゲーを挟んだことでより際立ってるんじゃないですかね。
ただ、最初に言った、要は、連打がない、巻き込み技がない、溜めもないってなってくると、見た目での差って作りづらくなっちゃうじゃないですか。
確かに。
だから当時僕はあんまりその差に気づけなかったんだと思うんですよね。確かにね。
そうね。
ただ性能としてはこんだけ差をちゃんと設けてたから、手触りとしては多分差があって、だから好んでドワーフいじってたし、クレリックはなんかみんな使ってるけど、あんまりうまくいかないなって思ってたんだと思うんですよね。
複数人数で遊ぶ場合は、
はい、
同キャラは選べないんですよね。
選べなかったはずです。
ね。
うん。
だったら、例えば最大の3人で遊ぶときには、1人はウィザードいたら絶対強いんじゃない？
ああ、そうですね。
ね。
楽しいと思うし。まあ、そうですね。クレリック、ファイターの後に、まあ、ウィザードかエルフ、どっちか入れたいな、みたいになるでしょうね。
いや、ウィザード育ったらめっちゃ強いから、その、2人でかばって育てて、ってやればだいぶ楽なんじゃない？後半。
そうかもしれない。
まあ、そういう楽しみもありますよね。
そうですよね。
お互いの弱点を補って、で遊ぶという意味では、
はいはい、確かに
キャラ性って重要ですよね、やっぱり、ね。
確かに。
その RPG の世界ってやっぱパーティープレイって重要じゃないですか。まあそういう部分ももしかしたら表現してるのかもしれないですけど。
そうですね。で、マジッククリスタルでの攻撃もウィザードが最強のはずなので、
ああまあそれはそうね。
だからボム的なね。ものもちょっと強いのかなと思いますけど。
いやそれは絶対一人パーティーに欲しいな。
うん。でレベルアップ。武器と防具の方なんですけど、1面から14面まで進んでいく道中で、
はい、
宝箱から武器とか防具が出てくるんですね。
あ、もうそのものが出てくるんですね。その武器がレベルアップするんじゃなくて。
そう。
じゃあその装備自体変わっていってるわけですか？
そうそうそう。そうなんですよ。見た目もちゃんと変わるんですよね。
あ、それはリッチですね。
なんかクレリック、の盾とかでっかくなるし、
ああいいですねそれは。
見た目の変化だとクレリックが一番変化するかな。まあちゃんとファイターも最初はシミターみたいな型番の沿った剣持ってるんですけど、だんだんこう
あれグラディウスみたいな。
そうそうそうそう。だんだんこうまっすぐの
両刃のやつね。
両刃の、ブロードソードっぽいものになっていくし、盾もね。ファイターは丸いラウンドシールド持ってるんですけど、もういかにも硬い感じになっていくんで。
いや、重要なとこですよ。やっぱりその装備の見た目変わるって、すごく重要ですよ。
これ楽しいポイントで、その、マジッククリスタルポンポン押すのと、この武器がどんどん見た目が変わって強くなっていくぞっていうのが、当時遊んでた人たちはよく覚えてるポイントかなと思います。で、進んでいけば自動的に、まあ強くなっていくっていう感じなんですよね。だからさっき言ったウィザードもどんどん杖が、形が、まあ多少なんですけど、変わっていくので、だ杖に依存して魔法も変わるみたいな印象なのかな。で、防具は、盾持ってる人は盾の形が変わっていくんですけど、まあそうじゃない人は指輪とかね、そういう守備力を上げるアイテムみたいのが出てくるんで、まあこっちはね、グラフィックが、まあ変わりようがないキャラもいるので、
ね、
ちょっとそこは寂しいといえば寂しいんですけど、ただ、この成長させるところをこう実感させるためにちゃんと絵を描き換えるっていうのはすごく
重要ですね、それ。
重要だし、これをやっててくれるのがすごく嬉しいですよね。 で、他にもアイテムがいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、大体道中の宝箱とか樽からね、出てくるんですよ。うん、ここら辺はベルスクの定番ですよね。
うん、
破壊できる背景オムシを壊すとアイテムが出てくるっていうね。うん、キングアムドラゴンズだと、まあ、骸骨が背景に転がってたりするんですよ。
う
ん、それ壊すと中から宝石が転がってきたりするので。
ああ、まあ言ったら、自分たちの前にいた冒険者の、
そうです。
亡骸を攻撃
する。そういうことですね。うん。うん、結構ね、この破壊した時の猛暑が気持ちいいんですよ。はい。で、出てくるのが大きく分けて3つかな。
うん、
特典アイテムの、まあ、金貨が入った袋とか宝石、うん、はいはい。で、回復アイテムが果物とか、あとポーションとか。
うん、
で、あとはマジッククリスタルですね、さっき書いてる、うん。それ以外だと武器と防具っていう感じなんですけど、武器と防具はね、決められたところにあるというか、まあ、ボス倒した後に空からなぜか回転しながら降ってくるんで、
う
ん。
そうね、う
ん。そうじゃないとかもあるんですけど、うん、一体誰がくれてるんだろうみたいな、キラキラしながら降ってくるんですけど、あ、まあ、あれがすっごく楽しいんですけどね。ご褒美感満点。
そうそうそう、ご褒美感ありますよね、あれね。
うん、はい。そうなんですよね。で、この特典アイテムのお金っていうのが大事で、
うんうん、
はい、お金イコール経験値なんですよ。
あ、そうなのね。
うん。
うんうんうん。
なんで、まあちゃんと敵倒しても金貨袋出るので、うん、ちゃんと拾っていきましょうっていう感じですね。そうか。
敵を倒しただけでは経験値は入らないと。
うんうん。
うん、
で、その敵なんですけど、
うん、
結構こういっぱいいるんですよ、
うん。
オーク、コボルト、ハーピー、スライム、スケルトン、リザードマン、マーマン、ミイラ、ミミック、ガーゴイルっていうね。
いいですね。
うん、
前回のね、
うん、
キングオブキングスもすごくファンタジーの世界でしたけど、
はい。
もう今回もファンタジーで聞いたことある名前ばっかりですね。
そうなんです。定番がね、
うん、
いるんですよ。まあリザードマンとね、ミイラが強いんだよな。で、僕はドワフ使ってたんで、うん、もうハーピーもすんごい嫌でしたね。
でしょうね。
ずっと飛んでて、天敵ですからね。届きゃしないんで、うん、
ね。
うん、はい。で、これだけじゃなくて、ちゃんとボスがいっぱいいるんですけど、うん、もうね、カプコン得意の大きな、よく動くグラフィックなんで。
そうそう。あれ、もう、そのゲームセンターで映えますよね。
映えますね。
ね、
うん。
ファミコンではできひんやつやって思いますもんね。
わかります。
家庭用では動かせへんなって思える演出でしたもんね。
う
ん、
はい、う
ん。
そうそうそう。一面のね、オークキングからもうなんかすごい個性が出てるんですけど、うん、まあ、他にもミノタウロス、ワイバーン、ヒドラ、ジャイアントスパイダー、いいね、サイクロプス、ドラゴンライダー、レイスあたりがいるんですけど、
う
ん、
この
ドラゴンライダーがすげー邪魔なんですよ。途中から中ボスになってくるんですけど、うん、めっちゃ強いんですけど、他にもブラックナイトっていうね、うん、シミターみたいな長い、まあ日本刀みたいなやつかな、ちょっと忍者っぽい動きするんですよ。
うん、
うん、まあ、まきびしみたいの投げてくるし、これがすごい強いんですけど、
うん、
あと、グレイトドラコニアンっていうね、二足立ちしたドラゴンみたいなので、こいつだけ魔界村出身じゃないかなっていう感じのが、一体だけすごい設定もりもりで、盾を持ってて鎧着てるドラコニアンだから二足立ちのドラゴンで、当然羽もあるんで空も飛ぶし、
強いな。
そう、持ってる剣も、いわゆるガリアンソードなんですよ。
ああ、そう、強いな。
伸ばしてくるんですよ。
まあ、ライバルポジションじゃないですか。
そう。で、盾も、角がついてるから、うん、それを掲げて、こう、突進してきたりとか。
すごいな。
多分、一番芸達者なんじゃないかな。グレイトドラコニアンっていうの。一回しか出てこないし。
贅沢。
なぜか倒した後に、稲妻が落ちて、なんか燃えるんですよ。で、溶けるように消えてるんですよ。
専用やられがあるってこと？
ある、ある。
あら。
なんかもしかしたら、制作段階だと、
うん、
それこそ本当ライバルキャラとかなんか重要なキャラ付けがあったのかもしれないですよね。
そうですね。
なんかすごく贅沢なんですよ。
まあもしくはもうデザイナーが気に入りすぎてリッチになったっていう可能性もありますけどね。
それもある。
もうデザイナーが頑張って絵描いたからそれ全部使いましたみたいなね。
うん。
まあ当時なら可能性ありますよ。
そうですね。
うん。
まあ四天王の一人みたいな感じだと思うんですけど。
すごいな。
他にもカオティックウィザードっていうのと、あと、名前がついているキャラで、魔人風号って、まあ、これ。
ああ、名前があるんや。
そうそうそう。これは、レッドドラゴンの腹心みたいな。
ああ、もうだいぶじゃあ後半の敵ですね。
そうですね。
うん。
うん。で、 最後にレッドドラゴンギルティスっていうのがいるんですけど、
は
い
は
い、
これレッドドラゴンはぜひ動画見てほしいな、これ。そう。すごいから。
上手なんですよね。背景に体描いて、うんうん、画面の上から首と手だけこう出してるっていうね。
あれがそのね、いわゆる当時の技術力でできる大きい敵の表現っていうね。
うん、そうそう。
カプコンはね、それが上手いんですよ、いろいろ。
結構やります
よね。やる。あの、格ゲーでもでかい敵に最後出てきたりするじゃないですか、ボスでね。
うんうん。
ギャラクタスとかね。
そうそう。X面シリーズはやってましたよね。
うん、やってるやってる。だからあれ面白いですよね。
オンスロートとかね。うん。そうなんですよ。それで、レッドドラゴンも表現してるんですけど、うん、まあ、あとはね、時々 NPC が出てきて、一応会話ウィンドウがぴょっと出てきて、
うん、
まあ、話してきたりするんですけど、あ、ちなみに、レッドドラゴンギルティスラスボス、喋ります。
さすが。
これがかっこいいんだよな。
いや、このね、この世界観って本当にね、
うん、
当時の日本人が好きだった、西洋の RPG のファンタジーの世界観ってことですよね。
はい。そうなんです。
ドラゴンっていうのは、レベルが高くなるにつれて、賢くなって人号を介するっていうね。
うん、そうそうそう。
ねえ。
そう。でね、ギルティスはね、
うん、
もう本当に金貨と財宝の中にいるんですよ。
いやもうこれ完全にロード・オブ・ザ・リングの設定ですよね。あの、ホビットの方のボスがそういう感じやったから。宝物を守るドラゴンっていうね。
そうそう。登場した時とか、倒した時とか、
うん、
途中もなんか、一回飛んで体を入れ替える、方向転換してドシーンってなった時とかに、うん、もう上からバラバラバラーって金貨が降ってくる演出するんですよ。
いや、いいですよね、ああいうのね。
それがね、すんごいかっこいいんですよね、うん、ギルティスはね、
う
ん。
そうそうそう。
まあ、このボスを倒せば、
うん、
エンディングが、スタッフローがね。流れるっていうね、
うん。
その攻略したキャラクターの背中が見えてて奥に風景が見えてるっていう、もう皆さん想像できるでしょ。
いいですね。
すべてが終わったって感じの ね、
うん、クリアしたって感じね。
そうそう。うん、絵が出て、おしまいっていう感じなんですけど、うん、まあそんな感じで、結構シンプルなんですけど、
う
ん、
そう、本当そう。
まあ連続技がないとか、もろもろないない尽くしだって言ったんですけど、
うん、
モンスターの方とか、世界観を構築するための絵作りっていうのはすごく、
そうそう。
潤沢で、
うん。
うん。渋くね、ちゃんと作ってあるというか、印象があって、
うん。
連続技にはならないんですけど、
うん、
結果的に重い攻撃をバシッバシッとしてる感じがあって、うん、まあそれが良かったのかな。ヒット音もなんか気持ちいいんですよ、このゲームね。うん、で、まあ、一面がそんなに長くないっていうテンポの良さもあったし、はい、僕はカプコンのベルトスクロールの中では、簡単な部類、
うん、
もしかしたら一番簡単なんじゃないかなと思って、はい、てて
これね、だから最初の方でもね、言いましたけど、
はい、
ファイナルファイトと発売される順番が逆でもおかしくなかったっていう通り、
うんうん、
ベルトスクロールの入門としては、
はいはい、
ファイナルファイトより、
はい、
ザ・キング・オブ・ドラゴンズの方が遊びやすいと思う、多分。
そうですよね。
うん。
うん、で、そうなんです。
世界観としても、まあ、ファンタジーの世界観って、ある程度、その漫画とか、
はい、
ゲーム好きな人からすると、
うん、
馴染みのある世界だと思いますし、
うんうんうん、
入りやすいんじゃないかなとは思うんですよね。
そうですね。うん、そう。すごくしっかりしたね。当時の西洋ファンタジー感っていうのが、
うん。そう、これね、だから私、カプコンが作る西洋ファンタジーのゲーム、すごいよくできてるなと思って、いつも。
うんうんうん、
最新作で言うとドラゴンズドグマね。
はいはいはい。
あれとかもうめちゃくちゃよくできてんすよ。
うん。
もう出てくるグリフォンとか、
うんうんうん。
まあ、ゴーレムとか、
うん。
トロールなんていうのがもう私もめちゃくちゃ馴染みがあるデザインとかイメージで描かれてて、
うん。
正直ね、海外の方があんましっくり来ないんですよ。
はあ、はあ、はあ、
うん。カプコンが作るやつって西洋のファンタジーを一旦日本人が取り込んで、
あ、
咀嚼してもう一度構成したみたいな感じのもの。
うんうん、
あの、ほら、昔、RPG モンスター辞典とかって私好きで、
はいはい。
イラストが載ってるやつとか買ってたんですけど、
はいはい、
あれに書いてあるあのイメージ、
はいはい。
の敵が出てくるんですよね、ドラゴンズドグマって。
はいはい。
で、カプコンは昔からそれをずっとこう、日本人受けするファンタジーデザインができる会社だなと思ってて。
うんうんうん。
ちょっと、海外のってバタ臭いんですよね、よく
も。わかります。うん、その、なんていうか、海外のバタ臭さだけ、
うん、
アクだけちょっとうまく取ってる感じなんですよね。
そうそうそうそう。
もっと、こう、日本ナイズしてるのいっぱいあるじゃないですか。 もうなんかもう、まあ、美形しかいないみたいな。
う
ん、
そう。
ああいうのとも違くて。
違う。
結構西洋ファンタジーの素材なんだけど、
そう。
アクはうまく抜いてくれてる感があるんですよね。
カプコンは、その、スタンダードなモンスターを作ってくれるんですけど、クオリティは非常に高いと。いうのがすごく好きで。
はい、
海外のドラゴンとかもかっこいいなと思うんですけど、
うん、
私はカプコンが作るゲームのドラゴンとかすげえかっこいいなと思って、脇役とかもそうなんですよ。だからスケルトンにしろ何にしろ、だからドラゴンズドグマって本当に日本人が作った妖芸だなっていう感じがしてすごくちょうどいいんですよ。
そうですね。
だからね、この間ゲームアワード取って、もうすごく話題になったバルダーズゲート3とか、ゲーム的にはめちゃくちゃ面白いと思うんですが、デザイン的には私ね、あんまり好きじゃないんですよ。あの感じね。でも、いい感じなんですよ。あれぞ、アメゲーというか、アメリカ人のファンタジー感ってああいう感じではあるんですけど、あれよりもドラゴンズドグマのモンスターとかキャラのデザインの方が私好きなんですよね。で、それがこの、ザ・キング・オブ・ドラゴンズにもあるなと思って。
そうですね。僕は本当に当時、まあそれが好きで、で、まあ今回調べる前にもちょっと聞いたことあったんですけど、このゲームって、そもそも D&D、ダンジョンズ&ドラゴンズのつもりで作ってたと。
なるほど。まあでしょうね。
うん。
まんまそうですもんね。
だけど、版権が、
はい、
取れなくて、
うん。
まあ、現在のね、名前で出すことになったっていうね、経緯があるみたいで、まあそう考えると、まあ最後がレッドドラゴンで、もう金貨の中にいるっていうのとかは、まあすごく合点がいくし、
そうですね。
まあ結局ね、この後に D&D の版権取れて、
いや、それがすごいですよね。
すごい、諦めずに。
本当に作ってしまうってね。
諦めずに作ってて。
しかもあっちは、まあ言ったら時代をちゃんと反映して全く違うもんになってますもんね。
そうです。
ストリートファイターでキャラクターが受けた以降のカプコンのキャラクターになってるから。
そうですね。
まあ、あっちの方が断然ね、
うん、
グラフィック的には人気ありますけど。
そう。シーフとかね、すごい人気あるし。
わかる。まあ、デザインかっこいいからね。
わかる。
でも、大元のその、ファンタジーな世界観を、ストレートに描いてるという意味では、こちらのゲームの方はね、しっかりしてますよね。
そうなんですよね。まあ、こっちはこっちの絵作りのかっこよさがあって、はい、僕は特にオークとかの、肉肉しくて重そうな感じ、筋肉がギュッと詰まってるような感じ、で、あと、サイクロプスとかの、なんかサイクロプスって筋骨隆々っぽく描かれることが多いんですけど、このゲームのって、なんかそんなに筋骨隆々じゃないんですよ。ちょっとだらしないで、でもあばらは浮いてるみたいな変な体してるから、逆に鍛えなくても、もともとめちゃくちゃ強いみたいな。
わかるわかる。
感じが。
そう、そういう、そのキャラクターデザインのこだわりというか、うまさというかね。何かあるんですよ、ちゃんと。
そうなんですよね。あと、まあね、当時遊んでた人でここまで聞いてる人は、なんで言わないんだって思ってそうですけど、何かをすると、このゲーム、要所要所でキャラクターが、おーって言うんですよ。ジャンボツルタかみたいな。なんか、すぐ勝ち時を。もうボス倒したら、おー、レベルが上がったら、おーって。
それ、全員言うんですか？
全員言います。新しい武器取ったら、おーって。
あ、いいじゃないですか。
これがね、癖になるんですよ。
はいはい。その、すごく喋るっていうわけじゃないんですよね。
はい。おーしか言わない。
いや、いいですね。ねえ、時代がもうちょっと後で作ってたならね、セリフもたくさんあったんでしょうけどね。
そうです。ただ、そうじゃなかったのが、僕的にはすごく好き。
わかるわかる。
なんかね、すごく癖になるし、あと曲もいいですね。下村陽子さん
が、間違いないですね。
メインでやってて、まあ、お一人でやられてるわけじゃないようなんですけれども、まあ、カプコンだなーって感じの、いい曲ですよ。
ね、本当にね、全体的なクオリティとしては、今遊んでも全く遜色がないというね。
そうですね。
感じですから、まあ、最初に言った通り、今でも、遊びやすいゲームとなってますんでね。
はい。
ベルスク大好きっていう方もベルトスクロールコレクションね。
うん。
あちら買えばもうかなりお得ですから、あれ。
そうですね。いろいろ入ってます
ね。めちゃくちゃお得ですよ、あれ。
うん。
あれ一本買えば、だいぶベルスク遊べますからね。
うん。
しかももう、間違いなく面白いベルスクしかないですから。
はい。
まあ、そんな感じで、先週に引き続き今回もお買い得な ゲームの紹介になりましたけど。
はい。まあね、当時遊んでた人も、そうじゃない人も、ぜひ、ちょっと、やってみてほしいかなと思います。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについてもお話しますので、これからゼルダの伝説不思議な帽子遊ぼうと方は最後まで飛ばしてください。
はい。
次の目的地がゴングルー山っていうとこなんですけど、うん、これが最初行くと登れなくてですね、
はは
うん、どうするのかなってうろうろしてたら、アキンドナッツから空き瓶を買えるんですよ。
うん、
まあ瓶ね。ゼルダよく出てくる瓶。
そうね。ゼルダ瓶重要ですから。
まあまず水を汲めるっていうことで、うん、山の下に、つるがちょっと生えてるんですけど。うん、
ああ、怪しいな。
はい。これに水をかけると。うん、伸びるってことで、いいですね、これを伝って上に登れるようになるんですけどね。で、これで一段階上がれるんですけど、さらに上がっていこうとすると、もう崖しかなくて、うん、これどうするのかなって言ってまたうろうろしてると、今度はグリップリングを買うことができて、いいですね、これで壁を掴んでよじ登れるようになりますと。
ゼルダって感じですね。
で、これでどんどんどんどん登っていく途中で、うん、怪しげな出っ張りとかあって、なんでここだけ柵がないんだろうっていうところで、
うん、
ゼルダ脳だとそこに爆弾を置くじゃないですか。
はい、はい。
で、爆弾を置くと、うん、は穴が開いて、やった中に入れるぞって入ってったら、
うん、
妖精の泉、冒険者の泉って言ってたかな、はい、あって、うん、まあそこで大きなボン袋をもらったりとかして、
ほうほうほう、
そんなこんなで崖の上まで行くとですね、鍛冶屋のピッコルが7人いるのかな、
うん、
で、まあ親方って一番なんか偉い人がいて、まあ、その人に折れた剣を見せると、
うん、
まあこれは打ち直してやるけど、
うん、
まずそれが素材になって、で、そこにエレメントをいろいろ足し込んでいくことによって伝説の剣になると。
ああ。
はい。だから、まあ、とりあえず、この折れた剣を直しておくから、
うん、
炎の洞窟に行って、炎のエレメントを取ってきたら、みたいなこと言われて、
うん、
で、取りに行くんですね。すぐ横にあるからっていうことで。うん、で、この炎の洞窟行くと、パッチの杖っていうアイテムが、手に入るんですけど、これ何なのかっていうと、
うん、
杖を振るとそこからこう光の玉みたいなのが飛んでいくんですけど、
はい、
それに当たると物がひっくり返るんですよ。
ひっくり返る。
ちょっとポンって跳ねて逆さになって落ちるんです。
へえ。
なので、
もう明らかにもうこの後使うんやろなって思う。
そう、そうそうそう。だから敵とかには効かないですけど、そこら辺によくある壺とかだと、ポンって跳ねてひっくり返って落ちて割れるとか。
はいはい。
で、これで何するかっていうと、ひっくり返っているトロッコを元に戻して乗ったりとか。
なるほどね。
はい。トゲトゲの岩が溶岩の上を浮いてるんですけど、
うん、
それを足場にするためにひっくり返すと、裏側はトゲがないみたいな。
なるほどね。ゼルダやな。すごいな。
このパッチの杖を使って、行けるところをどんどん増やしていって、
うん
うん、一番奥まで行くと、
うん、
甲羅をこう、しょった竜みたいなボスが溶岩から出てきて、まあこれと戦うんですけど、
はいはい、
この弱点がですね、
うん、
背中の甲羅なんですけど、
でしょうね。
はい。これをですね、
うんうん、
パッチの杖でひっくり返すと、
でしょうね。
中から弱点が出てくるんですよ。
う
ん、
もう、ゼルダですね。
竜なんで、ヨガの中に行って届かないんですけど、うん、倒れ込んできた首を橋みたいに足場にして、背中に乗っかって、やけくそこう弱点を切りまくって、
いやいや、ゼルダですね。
戻ってくるっていうのを繰り返して倒す。
素晴らしい。
うん、っていうね。
いや、本当にゼルダってそのゲームデザインが、
はい。
ちゃんとゲーム内容とリンクしてますよね。
うん。
本当に素晴らしいと思いますね。うん、その、うん、ゲームシステムと、
うん、
ゲームデザインがマッチしてますね。
うん、そうですね。
ああ、すごいすごい。
うん、で、ゼルダでよく、まあ言われることだと思うんですけど、
うん、
ボスの倒し方とかはね、結構、一個じゃなかったりして、
うん、
まあ、
そうですね、
いっぱいアイテム持ってるとね、他の攻略法もあったりするのが面白いところですけどね、うん、これの前で取った吸い込む壺みたいのも、ここに来る道中とかで結構使えたりして、
あ、そう。うん、へぇ、自由度結構あるんですね。
うん、そこらに落ちてる石、 みたいのが持って投げれたりするんですけど、うんうん、たまにその下に虫型の敵がいたりして、持ち上げると攻撃されたりするんですけど、うんうん、その吸い込む壺使えば、うん、先に石だけこっちにポイって持ってこれるんで、はい、そうするとその甲羅代わりにしてた石みたいのがなくなって、単なる弱い敵になったりするんですよ。
へぇ、うん、面白いですね。
そうそうそうそう。うん、その近づくまで見て、その下に敵がいるかどうかわかんないんですね、うん。だから慎重に行くんだったら、その吸い込む壺で全部吸ってから移動するとかした方がいいのかな。
ゼルダですな
ぁ。うん。そうそうそう。うん、まあ、大きくなったりちっちゃくなったりっていう特徴も、いろいろゲームに盛り込んでて、途中で雨が降ってくるんですけど、うんうん、そこで小さくならないといけない道が出てきて、
はい、
雨が降ってるから、うん、その、リンクが大きい時はなんてことないですけど、ちっちゃくなると、雨粒がリンクとどっこいの大きさなんですよ。
あら。
だからもう爆撃されてるみたいになるんですよね。
面白い。すごいな。
そうそう。で、ちゃんとね、そのナビの帽子にくっついてるエゼロが、うん、もうお前と同じぐらいの大きさだから気をつけるんじゃ、みたいなね、ちゃんと言ってくれて。
なんかよくできてますね。
よくできてます、ね。
本当に、本当によくできてるな、うん、親切やし。
うん。まあそんな感じでいろいろやって、道中進んでボスを倒して、炎のエレメントを手に入れたので、うん、親方のとこに持っていくと、うん、折れた剣も治ってて。
うんうん、
ただまあ、これで伝説の剣に完全に戻ってるわけじゃなくて、もうこれが雛形だと。
うん、そうね。
うん。だから、こっからエレメント集めていけよって言って渡されるんですけど、
うん、
ホワイトソードって名前だったかな。もうこの時点でもう強いんですよ、もう。
うん、
だから今まで持ってた剣の倍ぐらいの強さがあって、うん、2回切らなきゃいけなかったやつが1回で。
いや、そら強いな。
なって、ちょっと強くなって、新しい剣持って、今、次どこ行けばいいのかなと思って、ハイラル城に戻って、とこですね。
じゃあしばらくはそのエレメント集めなんですね。
また
ね。
そうですね。
うん、あ、いいですね、うん。でも目的もわかりやすいし。
そうそう。
でマスターソードではないんですかそれは。
マスターソードではないですね。
なるほど。
ピッコルの剣なのかな。そうか。
マスターソードはあくまでもあのゼルダの生死の方の話やから。
そうですね。
そっかそっか、うんうん。まあでも何かしらその重要な剣を今作るのが目的で、
はい、
でそれを進めていけば最終的にはボスに繋がるわけですよね。
う
ん、多分、ね。
そうそうそう。で、直すには、そのピッコルっていう小人のね、力借りなきゃいけないから、
うん、
大きくなったりちっちゃくなったりしなきゃいけないっていう。
いいですね。目的が自然とそのルートになってるというね。
うん。
うん、いや、ほんと、さすがですね。
うん。
よくできてる。
ほんと、ほんと。本当に、普通に面白い。
いや、そらそうでしょう。
まあ、ほんと、ゼルダの看板ね、上げてるだけあって、
いや、それはリメイクされるタイトルですからね。
うん、
やっぱりよくできてるんですね、
うん。
でもまあ、もう中盤超えたぐらいじゃないでしょうか。
そうですね。中盤に入ったぐらい。
入ったとこか。
かなと思いますけどね。
うん、まだまだじゃあ続きそうですね。
うん。
まあ、そのまま進めてってください。はい。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は告知があります。
はい。
またまたテーマ回をやろうかなと思っておりまして、
うん、
皆様からお便りいただこうかなと思ってるんですが、
はい。
今回のテーマはですね、うん、ドラゴンクエスト1、2、3。
うん、
いわゆるロト三部作と言われるね、
うん、
1から3までについての思い出を募集したいと思います、
はい、
これなぜこのタイミングかというとですね、
うん、
覚えてらっしゃいますかね、あの最初から聞いてくださってる方だと、
うん、
ずいぶん昔一桁台の頃にですね、うん、ゴールデンウィークにドラゴンクエストスペシャルというのをやりまして、
はい、
なんか3日連続更新というね
うん、
もうめちゃくちゃやる気溢れてるなっていう感じのことをやってたんですが。で、その後ゴールデンウィークはドラクエの話。
うん、
バレンタインはときめもの話っていう感じでね、
うん。
恒例になってたんですが。
はい。
まあ、最近聞いてくださる方も増えまして、
うん、
新たなリスナーさんもいらっしゃるということで、
はい、
昔ね、ドラクエ 1,2,3 の話はしたんですけども、
うん、
改めて、
うん、
新しく聞いてくださった方や、 最初から聞いてくださってる方の中でもドラクエについて話したいとか、うん、思い出を聞いてほしいという方いらっしゃると思いますので、
はい、
今回またやろうと、
うん、
で我々自身もねドラクエ、まあ、初代ロト三部作についてもうちょっと喋りたいなと、
うんうんうん、
まあ、だいぶ話してるんですけどね、3回分喋ってるんですけど、
まあ皆さんのね、やっぱりドラクエの思い出は聞きたいなっていうのがあるし、ロト三部作はやっぱ特別なんですよね、我々にとっては、ね、
そうですね、我々にとっては本当に特別で、
うん、
3作合わせて1本っていうね感覚もありますし、
そうですね、なのでドラクエの思い出っていうともう本当に範囲が広すぎて収集つかなくなってしまうので、
シリーズも多いしね、
まあ、今回は、ロト三部作の思い出ということで。
はい。
はい。お寄せいただければありがたいです。はい、
で、今回もですね、また専用フォームの方を用意しましたので。
はい。
そちらの方にコメントいただけると助かります。
お願いします。
はい。今、配信しているこの番組概要の方にリンクがありますので、そちらから募集フォームの方にね、行っていただいて、
はい。
皆さんの思い出や、思うところを書き込んでいただけたらなと。思っております。
はい。
で、こちら、いただいたものについては、うん、今の予定だとステージ207ぐらいでね。
そうですね。
ご紹介しようかなと思ってます。
うん、
で、今回はですね、まあ、おそらくドラクエというと、かなりたくさんの皆さんの思いが来るであろうと予想しておりまして、基本的にいただいたものすべて紹介しようかなと思っておりますので、
はい。
もしたくさん来た場合は、前後編。
そうですね。
分けてでも紹介しようかなと思ってます。
はいはい。
なのでね、もう皆さん遠慮なくドラクエ1,2,3に関するね、思い出いただけたらなと思います。
うん、はい。まあ、今回は、ネタバレありで、
うん。あ、そうか、それもね、言っときましょう。
はい。
やっぱり、いろいろなところに触れないと語れないこともあると思いますので、うん、
はい。
まあ、ネタバレありでも構いません。
はい。
皆さんの思い送っていただけたらなと思っております。
はい。
ということで、今回は、ザ・キング・オブ・ドラゴンズでした。
はい。
ね、2週にわたって、キングシリーズというね。まあ、シリーズじゃないけども。
そうですね。
うん。まあ、どちらもね、キングというタイトルがついてる上に、
はい。
まあ、世界観はファンタジーであるということで、
うん、
まあ、アクションとシミュレーションっていうのでね、全然違うジャンルであるんですが、
うん、
世界観、やっぱり、普遍のものが、あって、
はい、
西洋ファンタジーっていうのはもう我々の世代がテレビゲームの話するときにはもう絶対避けて通れないテーマですから。
そうですね。
うん、もうそれを浴びて育って未だにそのファンタジー世界を好きなままなわけですよ。
我々って結構初期のファンタジー世代だと思うんですね。
うん、
このゲームが91年で、
はい、
D&D って日本にいつ入ってきたのかなと思って調べたんですけど、うん、1985年なんです。で、
うんうんうん、
でも作られたのは1974年なので、
うんうんうん、
人によってはね、日本に入ってくる前に自分で訳して遊んだりしてた人もいたみたいで、
ね、そうそう、あのもう我々の遥か先人の方たちがね、
そうそうそう、
それを見つけてこう日本に持ってきてくれた方たちがいらっしゃいますからね。
そう、うん、多分そこがゼロ世代で、
そうそうそう、
我々はその後のまあそれこそね、うん、コンプティークでロードストー戦記リプレイ、はい、まあ、ロードストー戦記って今の人知らないかもしれないですけど、もともとは D&D を分かりやすく説明するために作られたリプレイっていう、その時発明されたなんていうか、小説ともちょっと違うんですけど、
うんうんうん、リプレイね。
そう、そういうものだったんですよ。だから、最初遊んでた時は D&D で遊んでたはずなんですよね、うんうん、ロードストーってね。
でも、ロードストーがあまりにもよくできてたんでね。
うんうんうん、
もう一つの作品になってしまった
から、ね。そうそうそう。
いや、すごいですよね、本当。
そうなんですよね。
だから、我々世代のテレビゲームより以前にファンタジー世界知ってる方っていうのは、ロードストー戦記っていうのが、ベースなんですよね。
うんうんうん。そうですね。僕も最初はロードスだったし、うん、D&D も当時買って遊べはしなかったけど、買うだけ買ったりしてて、うん、で、ドラゴンマガジンっていう雑誌があって、
はい、ありましたね、
う
ん、あったあった。
あれが1988年だったから。
ああ、そうなのか。
そうなんですよ。だから結構定着、ちょっとしたかなぐらいな時代なんだと思うんですね。91年ってね、うん。まあ、ドラゴンクエストとかも出てるし、
うん、
まあ、いろんなとこでファンタジー見てて、うん、ただまだライトノベルっていうものが出てくる ちょっと前。
はい。だから、うん、私はね、D&D 通ってこなかったんですけど、
うんうん、
私がファンタジー知ったのは、やっぱりドラゴンクエストとその頃のうん、うん、アドベンチャーゲームブックなんですよ。
うんうんうん、
ソーサリーシリーズやった。
はいはいはい。
ひふき山の魔法使いとかね。
はい。
もうあのあたりのゲームブックで、なんてかっこいい世界観なんだっていうね。
うんうん。わかります。
知ったのが多分初めてかな。
そうそう。うん、この感じがこのゲームでありますよね。う
ん、ある。
あの頃のファンタジー感がこのゲームは結構ある。
そうそう。で、前回話したキングオブキングスもその世界観ですよね。
そうそうそうそう。その頃を作られたものがやっぱその影響下にあって。
いやもうめちゃくちゃやっぱ影響あるし、だからこそすごく馴染みがあるし、
うんうん、
そう我々からするとワクワクする世界だったんですね。
そうなんですよね。でこのあと急速にこう日本向けに変わっていったので、ファンタジーって
そう、まあ、よくね言われますけど、ドラクエ前とドラクエ後でだいぶ違うという、
そうですね、
ね、話がありますよね。
うんうん、
分かりやすいのがスライムね。
うんうん、
ドラクエ前のスライムとドラクエ後のスライムってもう本当一般の人の認識が全く違うんで。
そうですね。
うん。
雑魚になっちゃいましたからね。
ねえ、本当。もう有名な話ですけどね。もともとのファンタジー世界ではスライムは結構強い敵。
結構。そう。リアンディーだと結構厄介。
ね。だから本当にそのアレンジの仕方によってどうとでもなるようなその広い懐を持った世界観というかね。まあもともとがトールキンが生み出した世界ですから。だからそこをそれぞれの人たちがこう広げていってね、いろんな方に枝分かれしていって、まあだから今のラノベとかナローとかあの辺の世界なんかもあれもファンタジーですから。
そうですね、
ね、
うん、結構初期の過渡期というかまだそんなに定まってない頃の、
う
ん、まだ海外の感じが残ってた頃の
そうそう
ファンタジーのゲームとして、うん、まあ、すごい好きなゲームなんですね。
そうですね、だからこそイメージがねそんなブレてないんですよね、
うんうん
うん、みんなのイメージがまだこんな感じみたいなものがはっきりしてた頃なんで、
うん、そうそう出されたものを楽しんでた頃だから、うんうん、はい、
まあ、でも機会があればね本当今遊びやすくなってますのでね、うん、
はい、
キングオブキングスも前回紹介した後、うん、購入してくださった方とかね、
うん、
持ってたけど遊んでなかったっていう方がね、
うん、
ちょっと触っていただいたりとか、まあちょっとキングオブキングスはね、
うん、
今遊ぶとだいぶ厳しいゲームだと思いますが、
うんうん、
このザ・キングオブドラゴンズは、うん、今遊んでも、はい、キングオブキングスほど難しくない。
ないです。で、むしろ、連続技がないっていうところで、
うん、そうそう。
なんか新鮮かもしれない。ビルスク好きな人にとっても。
うん、コツコツ遊べば、うん、結構いけるゲームじゃないですかね。
そうだと思います。
うん、まあ、よかったらね、
はい、
この機会に触ってみていただいてもいいかなと思います、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。